こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。皆さん、ご報告があります。はい、やっと出れました、オールスター感謝祭、ありがとうございました。嬉しかった。2日前ですかね、うん、出たんですよ、やっと。嬉しいよ。 TBS のね、オールスター感謝祭といえばもう本当芸能人になったらみんなあそこに出たいっていうの多分あると思うんですけど、私もはい、それにもう乗っ取って本当にずっと出たかったんですけど、今までね何度かオファーね、まあ、実のところはいただいてたんですよ。すいません、要はいただいてたんですけど、あのグループやっててライブと重なったりとか、あとまああのね、スケジュールの都合上先に撮ってたやつがあって、あれは生放送やから裏かぶりだったりとかいろいろあって、こうもう泣く泣くというか出れなくって、で今回ねやっと念願かなって出させていただいて、まあ、ちょっと今までと違うね、やっぱこの中コロナ禍の中での開催だったんで、開催できたことだけでもまあ素晴らしいことやとは思うんですけど、なんかちょっとイレギュラーなモニターというか別室でモニターで出演するという形だったんですけれども、いやあれは一つ目標、夢が叶った瞬間でしたね。そのね、別室ってね、もっとこう個々にね楽屋一人一部屋みたいな感じかなと思ってたら、一応そのソーシャルディスタンス取ってアクリル板引いてのブワーって他の方いるみたいな、なんかメインのスタジオはいわゆる番宣とか次のドラマ出演のあのまあ女優さんとか俳優さんとかで、プラス後で調べて、見ながら思ってたんですけど、多分レギュラー番組を持ってる局の中で持ってる方たちの主要の方たちがメインのスタジオにいらっしゃって、その他のって言ったらあれですけど、まあよく出てらっしゃるような芸人さんタレントさんがその別室の方 でそこに入れさせていただいたんですけど、その中でもあれ昨日総勢何人やったんかな、ちょっと何人か忘れたんですけど、まあ例年よりもかなり少ない数だったんですよ。その中に入れたっていうのは今までの、まあ、例年のやつに出れるよりもなんかこう選ばれし少ない中のオールスターの一位になれたと思うと、より感慨深いものがございました。本当に経歴ってあるじゃないですか、こう過去の出演番組みたいなね、あそこにやっぱりオールスター感謝祭過去スタジオみたいなのがあるとめちゃくちゃ嬉しいなって思いましたね。しかもあれですよ、私あのデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレのあのやつで一番になりましたからね。いや、あの番組の難しいところ、出ることがすでにね私は素晴らしいと思う、あそこに出れるっていうことがありがたいことだと思うんですけど、トップ賞みたいな、そのピリオドのトップ賞っていうので映らないと出しろなんてないわけです。あの番組スターしかいないんですから。なんならね、あの今田さんがね、あの話振ってくださったりしたからちょっと声発せましたけど、あれ下手したら一声も発さずにチラッと映っただけで終わる可能性も大いにあった中で、だからクイズで勝つしかないんですよ、一人ガーンと抜いてもらうためには。だからもうガチでもう真剣にやって、もう早さ勝負ですからね。いや、あれでちょっといくらもらえるかは分かんないんですけど、多分年々経費削減で多分ね金額まだ多分競技中やと思うんですけど、いやあれでちゃんと、あとね、まあ何ちょっともう言葉に出すだけでにやけてくるんですけど、あのちょっとあのオタクっぽくなっちゃうんですけど、すいません、オタクなんで、あの私高校生の時からねめっちゃ好きやったね人がね出てたんですよ。あの大人計画の阿部サダヲさんがめちゃくちゃ好きで、面白い話、えここからは面白くないです、ごめんなさい、面白い話じゃないんです、私ののろけでもないんですけど、オタク話聞いてください。阿部サダヲさんと初共演と言っていいものか、同じ空間ではなかったんですけど、同じ番組にね同じ時間にいてできたのが夢が一つ叶いました。めちゃくちゃ嬉しい。 阿部さんは次回作、次回のね TBS ドラマ入ってらっしゃって、でアーチェリーのコーナーで出てらっしゃったんですよ。その時にたまたまですよ、多分今田さんそんなことも全然知らないから、ウイカちゃん誰に入れたみたいに言ってもらったんで、あの高校生の時から待ち受けにしてた阿部サダヲさん入れましたみたいな。だから阿部さん一番人気なかったんですよ、あの投票で、全国の投票でもね。でなんか周りも誰も阿部さんに入れてる人いなくて、え阿部さんに入れたのみたいな感じの空気だったんですけど、いやそこで言ってしたら阿部さんがねカメラ抜かれた時に私の方を弓で撃ち抜いたんですよ。もうとっくの昔に15年前に撃ち抜かれてたんですけど、もう一回もうドスンと入って、もうタレントとしてはあるまじき胸元のマイクガサガサガサって言って、ドキューンガサガサガサって言わして、もうびっしゃびしゃになってその瞬間さっきまでスタジオ寒くて膝掛け毛布してガタガタ震えてたのに、打たれた瞬間からもう汗がダラダラ流れてきて、あの高校生の時って言いましたけど、私グループ魂がすごい好きで、でなんかスペースシャワー TV って言ったらあるじゃないですか、あれを家で見てた時に多分グループ魂の本田博太郎かな、を聞いて、えめっちゃ本田博太郎っていう曲があるんですよ。それを聞いた時にうわーかっこいいバンドと思って、チャリでナンバのタワレコまで行って CD 買うて、でそっから大人計画を見出したのかな。だからちょっと逆輸入式で、まあ、大人計画を知って、でもそこからガチ恋っすわ、本当に。だから私ガチ恋御三家っていうのがいて、奥田民生さんね、初めてのガチ恋が奥田民生さんで、阿部サダヲさんで、その後千鳥の大悟さんっていう、もう後にも先にも、まあ増えるかもしれないですけど今後の人生でも、この3人はもう人生この30年生きてきた中でも御三家でブレることなく今でもそうなんですけど、だから高校の時ねバンドやってたじゃないですか、私ね、やってたんですよ。バンドやってて、その卒業する時に後輩がなんかノートとかにね、部員まあ80人ぐらいいたから、ノートに 1ページ1ページ寄せ書きみたいなしてくれたんですけど、その時にあの阿部さんがやってたあのマイコハーンっていう映画があって、それのワンシーンのイラスト、映画うまい後輩がね阿部さん描いて、ウイカさんこれからも頑張ってくださいみたいな書いてくれるぐらい、もう周知の事実、私が阿部サダヲさんのことが好きなのはっていう感じだったから、いやだからまあね、ね もっとよく言えばスタジオで同じ空気吸いたかったなとかなんかありましたけど、まあでもまあもう全然いいです。しかも、うん、弓で撃ってもらえたのは、同じ空間だと撃ってもらえてないかもしれない、遠隔だからこそ撃ってもらえた。はい、もうだから私はあの瞬間にもう、あ生きてきてよかった、もうここで終了しても大丈夫です、芸能人生終了しても大丈夫って思うぐらいの絶頂を迎えたんですけど、でも次はねまたそれこそお仕事でちゃんと対面して、できるかな、できないかな、いやできない、逃げ出すと思うんで、いいもうこれぐらいで大丈夫です。そうだ、それぐらい嬉しかったんですよねっていう話をまあ、ちょっとさっきねしようかなみたいな、今日はその話しようかなって言う打ち合わせしてたら、この目の前に座ってる今作家の森マンこと宮森さんが、僕星野源さんに星野ブロードウェイの阿部サダヲさんって呼ばれてたんですよねみたいな、星野ブロードウェイの阿部サダヲと呼ばれているとかっていう自慢しだして星野さんのねオールナイトニッポンも作家サブでついてらっしゃって、で星野ブロードウェイっていう、まあ、ラジオドラマみたいなコーナーがあるんですけど、そこでスタッフの方とかが皆さん出演して、まあ、お芝居されるわけですよ。そしたらその役者ぶりというか、まあ、成長ぶりとか見たりとかして、もう最初からすごく様になってたと、もう最初から。で阿部さんはその大人計画に出た時、一発目の舞台からもうめちゃめちゃ面白くてもう完成されてた、それに近いものがあるから、あ宮森は星のブルードウェイの阿部サダヲだねって言う、阿部サダヲさんだねって言われたっていうのをわざわざ登録聞いて確認してあやっぱり確かに言われてましたねとか言って
縛る。全然なんか急に黙り出したなと思ったらイヤホンして動力聞いて、あ、確かに言われてましたとか言って、バリ。そら疑いますよ。なん、誰、安倍サダヲさんの名前をもらう。そんな人がおるかと思ってたら、もう星野さんに言われたらもう、だって。ね、星野源さんもね、大人計画の方ですから、仲間から安倍さんの名前をもらう。だからそれに対して、ふざけんなとかじゃなくて、嫉妬すら覚えてますよ。宮森さんに。ずるい。意味わからん。私は絶対役者としてそんな名前もらえるような技術のある人間じゃありませんから。そんなん絶対一生言われることなんかないですし、女安倍佐藤さんなんて言われることないですから。はめちゃめちゃ腹立つと思って。でも今嫉妬ながらも、あ、私は星野源さんが安倍貞夫さんと認めた人と一緒にラジオやってると思うだけで幸せっていう謎の関節でしがんでますわ。なのでそれぐらい好きな人と共演できたっていうことで、また一つね、夢が叶った、夢がある世界やなと思いますし、なんかね、逆に言えば思いつきないように、ちょっとまたこれからもなんか夢を作らなあかんなとは思ってるんですけど、まあね、そうですよね。まあ星野、そうやん、私が星野ブロードウェイに出演すればいいんですよね。で、なんて言ってもらえるかですよね。お、大人計画で言うと、なんだろうな、指導さんだねとかって言ってもらえるかな、ね、猫背さんだねって言ってもらえるかなとか、いやー、神さんだねって言ってくれるかな。まあこれ皆さんね、大人計画の女優さんですけど、いやー、いいなー、ほんと羨ましい。本当に星野源さんと一緒にラジオやってることはが羨ましいとかじゃなくて本当に悔しいけど頑張りますね。ちょっと背中追いかけますね。宮森さんの歌んでええねん。宮森さんの歌れても歌んといてくれ、もう安倍さんに歌れたハートでええねんっていうね。まあまあまあ、それだけじゃなくてね、まあピリオドトップでね、お金ももらえますし、隣のみちょぱさんとね、その隣のナダルさんとね、楽しく過ごしたんで、まあすごく楽しい、うん、いい思い出になりました。ちょっとほとんど覚えてないですけど、生放送で緊張もしてたし。でもみちょぱさんね、よく共演ね、めちゃさせていただくんですけど、まあ仲良しっていうほどフリーで会話したこともなくって、合間とかにこの間なんとかでしたよねみたいな話するぐらい、私がみちょぱ大好き芸人なだけなんですけど、なんかみちょぱさんのラジオでも最近私の名前出してくれてて、いや売れたな、その日本放送のラジオでみちょぱらで、なんかみちょぱさんのハガキ職人っていうかリスナーさんが、なんか縦読みでウイカブスっていうのを送っててみちょぱさんゲラゲラ笑ってちょっととかって言いつつもなんか笑ってあってめっちゃツボって、それをこの間会った時に、なんかすいませんラジオでとか言って詫びていただいて、いえ全然全然ありがとうございます。まあみちょぱさんのラジオに名前出たらもう一流でしょと、もういいタレントさんの行くとこ行ったやろって、それもまたちょっと、まあ、あのあれですよ、うぬぼれてるわけじゃないですよ、ウイカブスっていじられ始めたらやっとね、やっとまあ半人前ぐらいにはなったんじゃないかなと思うんですけど、まあだからそうですね、決めました。今星野ブロードウェイ出ます、決めました。わかんないです。なんかでもあれでしょ、今のミクチャー、ここのねミクチャーのやってる大塚さん、かわいいインターンの出たんですよね。ほらやっぱり若いですよね、20代本当前半ぐらいの若いね、インターンに入ってらっしゃるみくちゃんの大塚ちゃんっていう子がいるんですけど、まあ、なんか星野ブロードウェイに役者として1回ですか、何回、2回も出たん。嘘やろ、私が今目標にしたことをもう2回も出てて、だからかなんかすごい余裕というか風格あるなって思ってたんですよ。なんか私のラジオとかもなんかそのてるてるって感じで、もはいはいはいって感じでお仕事してて、すごく余裕のどっしり貫禄あるなと思ってたら、 ブロードウェイ出たからや。吉野ブロードウェイ出たからか。なるほど。一個違うんすね。ステージが。うわぁ。だからちょっと、だから、彼女のような素朴な役が多分あったんでしょうね。きっとね。素朴な女性の役がね。で、当て書きしてもらわないとダメですよ。このタイプが出ないから。なんか、じゃあ宮森さんの力で、なんか品のない関西弁の女とかっていうキャラクターをちょっと用意しといてもらって。え、書いてるの？だって。誰が書いてるんですか、あれ。
あ、僕と、
ほらか、ね、メインの作家さんが書いてるんですよね、寺坂さんね。ほら入れれるじゃないですか。ここで品のない関西弁の女が出てくるのはどうですかっていうのを提案してもらえば、もうそんなん今の ANN のね中でできんの私ぐらいやねんけど、これは出れるやろっていう話で決まった。毎週来てるし全然、あの収録日言ってもらえたら、
撮るタイミングで、
そうそうそう、
たまたまいらっしゃったら、
たまたまいないとダメなんですか。言ってくださいよ、それは。撮る日分かってんねんから、それは。いや、もうそんな。あ、もう決まったかな、これは。これは決まり。なんか、そのさ、収録のタイミングですか。あ、ちょっと、行きましょう。もちろん行きますよ、そんな。何、あの、他の仕事で来てるみたいな顔して聞きますよ。別、なんかそうそう、なんか別の時間で。あ、OK です、OK。決まりました。はい、夢が決まったんで。よかったです。燃え尽き症候群になるとこでした。また一つ夢ができました。ありがとうございます。ということで、そんな感じでやる気満々で今日もお送りしていきたいと思います。それでは今夜もよろしくお願いします。ファンスタサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。10月に入りましたね。10月の何日でしょうか、わかります？日付変わって6、もう1週間経ちますかというところでね、私ね、秋の花粉症かもしれないですよね。クシュンクシュンしてませんか、誰か。なんかちょっと、え、本当にしてます？あ、何人か。私春は持ってなくて、検査したこともあるんですけど、秋あったかな、ブタクサとかね、稲とかいろいろありますけど、聞いてる人の中でもいるかもしれない。なんかね、そろそろ寒くなってきたからカーペット出そうか思ってね、しまってたカーペット出してめちゃめちゃくしゃみとか出始めたから、うわ、ハウスダストは持ってるんですよ。だから、うわわこれかと思って、カーペット変えなあかんかな思って、で、まあ、とりあえず干しとこう思ってカーペット干して、外でパンパンパンやって、ほんでしもった瞬間にめちゃめちゃくしゃみ出るから、なんか変やなと思ってたんですよ。ほんな花粉ですわ、多分。皆さんももしかしたらそういう人いるかもしれないですね。秋の方がきついとかって言いますしね。知らんけど、春を持ってへんから知らんし、なんかといえば秋の方がきついとか、別にどっちがとかじゃないねんって。そういうのはきつい人は何でもそれできついねんから、それ焦り、もう春やわんでええねんっていう話ですけど、まあね、自覚したらちょっとね辛いなと思う日もありますけれどもね。まあ夏がね、まあ終わっていきまして、本当に本格的に秋に入りました。まあそんな10月一発目の今夜のメールテーマでございます。先ほど散々喋りましたオールスター感謝祭の話にちなみまして、スターを見た話にしたいと思います。まあオールスターはね、皆さんスターしかいらっしゃらなかったですけれども、例えば、まあ初めて生で見た芸能人、まあスポーツ選手とか文化人とか、まあ著名人ですよね、とかでもいいんじゃないかなと思います。それか意外なところで見かけた人とか、まあ、あのなんかダウンタウンデラックスでいうところのあのポストクみたいなやつですよね、どこかで見かけたみたいなんでもいいと思います。最近あった話とかでもいいですし、なんかそういうスターを見たという話を送ってください。極力なんかプライバシーを侵害しない感じで、まあ送っていただいた方がそのまま読めるんですけど、私ちょっと前に話したことありますよね。私が一番最初に見た芸能人が、記憶が正しければ多分幼稚園ぐらいの時に行った24時間テレビの募金、大阪なんで京橋のツインタワーっていうところ、まあ、読売テレビがある横に大きいビルがあって、そこのフロアで募金やってるんですよね、24時間テレビの日は。そこに行った時にちょうど応援に駆けつけてたタレントさんが、久本智子さんというまちゃみさんの妹さんと、カイヤさんにさんってつけるのがちょっとだけあれなんですけど、 私の初めての人は久本智子さんと海谷さんっていうコンビなんですよ。だから記憶違いでその2人がねすり替わることないと思うんですよなんかすごい違うね人にこうすり替わることとかあると思うんですけど、多分違わないんですよ。調べても出てこないんですけどね、その時間いたとかっていうのが多分そのお二人なんです。でもそのエピソードとかは全然覚えてないんで、であとなんかこうねこう誰々さんを東京来てからどこそこで見たみたいなのはいっぱいありますけど、あ、一回ホルモンのナオさんがチャリンコを飛ばしてるとこ見たことあったな今ふと思い出しました。多分お子さんを送ってたんかな、どっかに、子供乗せる椅子みたいなついてるので赤髪のナオ、赤髪やしようね、髪の毛染めてるからわかるんですけど、それ見たなとか、それはご本人にも言うたことあるんで知ってる話なんですけど、はい、まあそんな感じでなんかスターを見た話を募集したいと思います。ごめんなさい意気込んでしまいました。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com ファッキンサラモビッチアンダーヘアーと覚えてください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。今日見てこれ可愛いの、髪型が可愛いミクさんにやってもらったんだ、さっき撮影だったから、うん、これ見たい人はミクチャで見てね、はい、という感じでね、ミクチャだと映像で見られます。そして終了後には、放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信しております。アプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られますんで、ぜひねミクチャでお楽しみいただきたいと思います。それではここで一曲、新宮寺さくら横山ちさ&帝国歌劇団で劇帝国歌劇団でした。なんと CM の後はスペシャルウィークのゲスト発表をしたいと思います。ゲスト発表、この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームノーレンさん、安倍貞夫さんとウイカさんの絡み、感謝祭の5時間半の中でも最も緩い時間でした。ウイカさんが女の顔になっていて特に面白いことを言えていなかったので、安倍貞夫さんだけはゲストに呼ばないでください。そうなのよ、私ね出ちゃうのよね、これだからね、千鳥の大悟さんともバラエティで何度かご一緒させていただいてるんですけど、その時に限ってねもう何も言えねえ、お手上げ、そう、ただの借りてきた猫じゃないけど、もう何も そうですねとかいうぐらいしかできないから、ほんとダメだ。むしろなんか共演 NG にしなければいけないぐらい仕事ができなくなるけど、まあお芝居やったら別にね、私がどうこうとかじゃないからいいんでね、まあそういうので仕事できたらなと思うんです。でも聞いて、最後の結果発表みたいなあるじゃないですか、オールナイトじゃないわ、オールスター感謝祭の順位が出るんですけど、その時に、ね、私18位だったんです。あんだけ言うと18位も、まあ、なかなか好成績なんですけど、17位が安倍貞夫さんだったんですよ名前が連番してしまったんですよ、安倍貞夫と放送様の名前が並んだんですよ。そんなこと多分もう他の、たとえドラマに出ようとも、なんか他の番組出ようとも名前が並ぶことというのは ないわけですよ。これはすごいこと。でもね、それね予知じゃないけどちょっと感じてたんです。結果発表何位からバーって時に、これ私が多分上位に上がるのなんとなく察してたんですよ、出来が良かったから。ただこれ安倍貞夫さんと並ぶパターンあるかもなって一瞬よぎったけど、まあでもないかみたいな感じでなってる。面白くないけど面白いよね、嬉しい。だからそう、つまんなくなるからダメです。絶対にお呼びなんてしません。そして来てくれませんはあ、嬉しい。またびしゃびしゃになっちゃったはい、ラジオネームサボテンレコードさん、オールスター感謝祭ですが、今後安定してカメラを独占するためにこれから全力でマラソンに取り組むのはどうでしょうか。あ、そうなんですよ、あのねマラソン私 NG なんですよ。世界で一番走ることが嫌いなので、どんなねギャラを積まれても多分マラソンはやらないです。1億あげるって言われたらちょっと考えるぐらいです マラソンが世界で一番苦手なことなんで、あんまでもこういうことをね言っちゃいけないみたいなんですよ。なんか NG 事項みたいなことを。マラソンはねできないんですよ、膝が悪いんでね。膝も腰も悪いですしって言うといたらあんま無理言われへんから言うときますね。マラソンはねやらないんですよ、すいません。全然ね、下半身出すとかは全然平気なんですけどね、下半身出してのマラソンやったらちょっと考えるんですけど、いやちょっとね泣けないんですよ。ラジオネームメリケンパークさん、星のブロードウェイで街中で一般人にアンケートを取っている、街中で一般人にアンケートを取っているおばちゃん役がいいです。頻繁に今お時間ありますと登場してほしいです。これわかりますかね、これ都会の方かな、結構なんか渋谷とか歩いてると今ちょっといいですかっていうおばちゃんがね、なんかアルコールとか普段飲まれますっていう何かの多分調査をしてるんだと思うんですけど、朝の11時ぐらいにスタジオとか行こうとした時になんかお酒の話とかしだすっていう、おばちゃんの稼働時間が多分そこなんでしょうね、夕方までに終わるから撮るの今ちゃうんちゃうかなと、夕方のサラリーマンとかの方に聞いた方がいいんちゃうかなと思うんですけどね。まあそういう感じで、まあでもまあ役はモリマンがいくらでもね考えれますから、私当て書きねできますしね、私が得意な感じでやったら、ウイカさんすごいね、めっちゃ芝居できるんですねとか言ってちょっとね、ね、そうそうそうで、なんかね、なんかそうゲンさんがねちょっとウイカちゃんいいねとか言って、なんかもしそれね劇団でそういう話になったりとかして、ほんでなんか安倍さんの耳にウイカちゃんなんか芝居いいよとかなったりとかしてなんつってなんつって夢は膨らみますな。はいはい、そんなことで現実に戻りたいと思います。ここで先ほど CM の前にお話しましたお知らせでございます。再来週10月19日の月曜日スペシャルウィークでございます。こちらの放送はまあファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロではゲストをお迎えしたいと思います。そのゲストとはクリーピーナッツの DJ 松永さんです。ふぅー、ありがとうございます松永さん。まあ身内で回しとる感じ出てごめんなさいね、違うんです、違うんです。たまたま火曜日のゼロですか、オールナイト日本ゼロがクリーピーナッツさんやってらっしゃいますけど、まあ出会いはそうかもしれません。私と松永さんの出会いというか最初のコンタクトは、ただ今彼を呼ぶというのには意味があります、お呼びする意味が。今ですね、日本テレビ系列、まあ、読売テレビで制作してるんですけれども、で放送中の任意同行願えますかという新しい番組がレギュラーで始まりまして、これがなんと大変好評でございまして、劇団ひとりさんと DJ 松永さんと私の3人が MC でやってるというかなり変わったメンツの番組なんですけれども、それだけでなく我らが船長佐久間さんが主導の、あのなんていうんですか、主導権じゃないけどなんか任命された仕事でパラビ動画サイトパラビの特なんていうんですか、特番っていうんでしょうかね、パラビのパラビで見れる、パラビでしか 見れないパラビの紹介番組っていう枠を佐久間さんがなんか受け負ってるらしくて、テレ東の番組とか TBS の番組が見れるのがパラビなんですけど、その中の番組で、佐久間さんももちろん出てるんですが、 DJ 松永さん、花子の岡部さん、私っていうまた謎の3人をMC に置いた番組をやってて、 MC って結構選ばれしポジションなわけですよ。バラエティのひな壇で一緒になるというのとはちょっと話が違うわけです。で松永さんと一緒になるっていうのが全然別ですよ。でどっちかがどっちかパクったとかじゃなくて、ほぼ同時期みたいな感じなんですよ。任意同行は一回パイロット版、いわゆるお試し版が結構前にあったんですけど、去年かな、いつかな、忘れたんですけど、あったんですよね。でも佐久間さんがそれを見てるとは思えないので多分たまたまだとは思うんですね。なんか読んでも怒られ、急に読んでも怒んない人を集めたとかって言ってたんで、単純にオールナイトメンバーやからっていうので読んだと思うんですけど、松永さん タレントさんじゃないからアーティストさんやから、それで MC で大抜擢、しかも私とセットっていうのがなんかこれは縁やなと思って、だから、ね、横並びっていうのもあるし MC で一緒にしてるやらせてもらってるっていうのもあって、今回まあ二人っきりで喋るっていうことはないんですよまだ。だからなんかどっかでそうだからね、司会他の MC の一人さんがいたり岡部さんとか佐久間さんがいる状況では喋ってるけど、本当に二人で喋ったことないんで、どういう人かそんなに知らないんですよ。知ってることは同い年っていうことぐらい。だからなんかせっかくだったらこのタイミングでちょっとこう交流を深めようかなと思って、深めようとしないと深まらなさそうな人だし、多分ねえきっと彼はとてもまっすぐな人で世界が歪んでるみたいな話説があるらしいんですけど、私は相当ひねくれてものだと思ってます。自分もそうなんでね、なんか話がいろいろと合うんじゃないかなと思って、まあそしてまあ巷ではまあ女 R 指定って呼ばれてますんで、私ウェーブヘア真ん中分け関西弁っていうところで、まあちょっと相性がいいんじゃないかなと思いましてお呼びさせていただきました。だからあんまり物珍しさとか意外性はないかもしれないです、リスナーの皆さんからは。でも二人で喋ってるのは多分ここでしか聞けないんじゃないかなと思いますし、もしかしたらね、なんか今までに知られざる松永さんを、まず松永さんってなんか呼びたくないのよ正直同い年だし、松永さんっていうとなんかちょっと距離あった、なんあだ名つけるところから始めるくらいの合コンじゃないけど、うん、でなんかね、なんか会話したいなと思います。はい、クリーピーナッツの DJ 松永さんをお迎えしてお送りするスペシャルウィークでございます。来週10月19日の月曜日深夜3時からファースト様ウィークオールナイトニッポンゼロ、ぜひお楽しみにということで、だから明日触れてくれるかもしれないですね、うん、中で、うん、どんなモチベーションで来てくれるんかはまだ知らないですから、直接あのご依頼してからお会いしてないんで、仕事モードで来るかもしれないですよね。なんかカッコつけてくんのかなどうなんでしょうね。あとさ、番組以外でもクリーピーナッツさんとねご一緒するタイミングがあるんですよ。来週ちゃうわ、今週ですね、今週の10月10日土曜日11日の日曜日の2日間ね、フェスに私出るんですよ。新潟県長岡市東山のファミリーランドというところで開催される長岡米百俵フェス、花火と食と音楽と2020、まあ、通称米フェスと呼ばれているフェスが、まあ、開催することが決定しまして、でこちらのイベント一応まあ、感染対策でね、新潟県在住の方しかチケットは販売されてなくてご来場いただくことはできないんですけど、なんとね、配信が決まりまして、これはもう全国どこにいても見れるものでございますけれども、それになんと私は2日間 MC で、イベント MC で参加していて、なんと10日の初日10日には、私ライブもやらせてもらうんですよ。一人で歌うの初めてです。何歌うかはちょっと言わないでおきますけど、まあ、4曲ぐらい歌おうかなと思って、一人でマイク持って一人でつるっと1曲歌うっていうこと多分やったことないです。モノマネでもワンコーラスやし、しかも生バンドですごいですよ。めちゃめちゃ豪華でした。強力派さっきやってきたんですけど、めっちゃすごかった。すごい、わ、見たことある人やっていう人がね、バンドやってくださって、めちゃめちゃもう私の歌いらんぐらい、もうインストでいいぐらいそのもうプロのそうそうたるバックミュージシャンの方が演奏してくれるところで私一人で歌わせていただくんで、ぜひそちらも見てほしいんですけど、そのイベントにクリーピーナッツさんも出る、クリーピーナッツさんは2日目かなに出ますので、でね、投資券みたいなのはないんですけど、10日の1日券とか11日の1日券みたいなのが3000円で、配信チケットみたいなの買えるんで、ぜひコメフェスのホームページ見て、で、その1日24時間は見れるみたいなんで、うん、 来れないですけど、多分ほとんどの人が会場に来ることができないかもしれないんですけど、配信で見ていただいたら可愛いお衣装もご用意させてもらっていますしね、それこそ松永さんとの絡みがそこでまずあるとは思うんですけど、そこでちょっとオールナイトの宣伝しておきますね。フェスで別に盛り上がったりはしないと思いますけどふーへーぐらいだと思うんですけどできたらしておきたいなと思います。ぜひね、だから松永さん新潟ですね。そうだそうだ、ふるさと長岡のね。まあそう、そうなんですね、知らなかったとか、そうなんだって。だからまあそれをライブでの話とかもあるかもしれないんで、ぜひそちらも見といてもらえたら助かります。そういろんな方ね出ますんで、サンプラザ中野くんさんとかも出るんですよ。嬉しい、聞けるかな、あの歌聞けるかなとかね、まあ、いろんな方が出てると思いますんで、そちらもぜひお楽しみに見てください。はい、あともう一個お知らせがあります。めちゃめちゃ嬉しいお知らせでございますね。先週先々週ぐらいからですか、この番組でね、天が天が口開いたら天が言うて寝言でも言うてたみたいですわ、知らんけど、天が天が言うてたら、なんと先週天賀さんからね、番組宛てに天賀を送ってもいいですかというねメールをいただいたんですよ。ご連絡いただいてね、しかもなんかそう、ちょっと女性のパーソナリティさんにお送りするのはどうかなと思ったんですけどっていう風にすごくねお気遣いいただきながらメールいただいて、いやもうぜひぜひお願いします、リスナーさんにプレゼントをさせていただいたりとかなんてことね、ちょっと調子乗って言ってたら、なんと今週天賀さんから大量にグッズが届きました。ありがとうございます。びっくりですよ、ほんと段ボール箱パンパンに天賀さんからのプレゼントが入ってて、ちょっと 見ますか。ちょっと見ますよ、持ってきますわ、ちょっとよいしょ。ちなみにごめんなさい、さっきあの私が欲しい分は抜いときました、ごめんなさい。あ、抜くってそっちの意味じゃなくてね、うん、あの使いたいなと思ったやつは先にちょっとね失礼させていただいたんですけど、よいしょ、もう横っこらしょ状態です。大きい段ボールにパンパンに入ってますよこれ。ただちょっとね紹介するしますよ。まずもちろんこういうザ天賀、皆さんの想像する天賀ですね。赤いやつ、赤いちょっとひょうたん型のやつとか、あとイロハ言うてましたね、女性用のやつです、イロハとか、これねいろいろあるんですよ、イロハも、イロハとか、なんか最近はねなんかイロハ手まりっていうちょっと風情のあるやつとか、あとなんか雪だるまみたいな形したやつとか、浮き玉お風呂で浮かべたら光りますよみたいなやつとか、いろいろ新商品を私も使ったことないようなめちゃめちゃいいやつをたくさん送っていただいたんですよ。天賀エッグとかもね、ですがちょっとね、天賀ってそもそもあの18歳未満の方が購入、まあ、できないというか、まあ、売ってるエリアも基本的にはそういう未成年というかね、18歳未満の方は入れないところに売ってるものなので、嘘がつけるメールではお送りできません、ごめんなさい。みんな今聞いてくれてるほとんどの人がおじさんをっていうのは分かってるんですでもやっぱね、たくさんはがき職人の中には18歳とか学生の方がねいらっしゃって、ちょっとね背伸びしてね20歳のふりして送ってきたりとかしたら分からないので、免許証送れということとかできないんで、ちょっとこれはスタッフで美味しく使わせていただくということになります。すいません、皆さん喜んでくださいそうなんですよね、岡本が好きもう岡本がもうガシガシ使いながらメールチェックさせていただくんですけれどもまあ、どてちんどてガールにね、ほんと使ってほしいんで、ぜひ、使った感想をお伝えして、レビューね、まあ、必要であれば、させていただこうかなと思うんです。まあ、というか、まあ、私の判断というよりかは、 日本放送として NG を食らいましたのですいません、これは大変申し訳ございません。送っていただいた天賀さんにも申し訳ないんですけれども、こちらはスタッフとか、まあその他、他のオールナイトニッポンのパーソナリティに配ろうかな。ちょっと須田まさきさんもう帰られたか今日は。ああお渡しすればよかった。星野さんはもうだってね、天賀さんとズブズブの関係ズボズボの関係ですもんね噂に聞くとね。なんでああという風に多分喜んでくださると思うんですけど、まあ船長とか霜降りさんとかもせいやさんとかにせいやさんにはお送りしなきゃね、今ちょっとかな、なんて多めにちょっとお送りしようかなって思うんですけれども、そしたらね、皆さんがそれぞれなんかウイカさんに電がもろてんけどみたいな感じで話題にしてくれたら、またそれはそれで宣伝効果になるかなと思います。じゃあちょっと横並びとか、あの一部の乃木坂さんはやめた方がいいかな、新内さんはやめた方がいいかな、やめていいよね、ダメだね、デキンクラウかな、やめとこうかな、やめますね、これはやめときましょう、やめときましょう。ただなんか そうね、やめとこうか、やめましょう、やめ、怖いから、怖いから、あの仲良くなりたいと思ってるのに入り口がこれちょっとね、ここはやめて、ただただただただただただプレゼントするものがなくなったわけじゃないんですよ。なんとですね、天賀さんはもうさすがでございます。そういった方のためにと、なんとこういった T シャツ、天賀さんが作ってらっしゃる漫画太郎先生が書いたやつかな、これとか T シャツとか、あと18歳未満の方が使っても全く問題のなさそうなものですか、はい、デリケートケア用ウェットシートみたいな感じのものですよね。いわゆるまあ汗拭きシートみたいな形でデリケートゾーンにぜひ使ってくださいねって、優しい成分のとかを、はい、くれました。あと入浴剤とかですか、たくさんくださいましたのでね、こちらはあの空耳合わしきにいいなと思ったメールにガンガン出していきたいと、はい、入浴剤プレゼントとか、でもめちゃくちゃおもろかったですね、 T シャツプレゼントみたいな感じでね出していきたいなと思いますので、はい、こちらは日本放送 OK ということで、いやーよかった、さすがでございます天賀さんが。なのでこれ結構大量にあるんですよ。だからまあ1回につき何個も多分出していけると思いますんでね、こちらをガンガンリスナープレゼントということでさせていただきたいと思います。本当に天賀さんありがとうございます。そして皆さんガンガンメール送っていただいてね、この商品が、天賀グッズが出るようにバシバシ送ってもらえたらありがたいなと思います。はい、たくさん喋りました。松永さんにあげましょうね、松永さんいるやろ、どれがいいかな、一番スースーするやつあげようかなこの時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームフーマンさん、感謝祭ですが、もし今年のローションの坂を登るコーナーがあればウイカさんは出ていたと思います。たくさん票は集まるのに結局面白さを優先し、賞金直前で牧野捨て子さんを巻き込んで坂を下っていく姿が想像できます多分でもね、みんなちょっと勘違いしてると思うんですけど、私そういうリアクション芸やってんの見たことないでしょ、やらないんですよ別に NG 出してるわけじゃないですけど、リアクション芸の人間ではないんですよね。多分芝居でドッキリで芝居やってんのとかはあると思いますけど、そうなんですよね、意外とリアクション芸がねできないのか分かんないんですけど、ないんですよね多分。だからこれもやってないと思いますよ。あともうガチで怪我しそうやしねこのパターンの人間はねえ。でもローションね見たかったですね。ラジオネームイグアナそばさん、松永さんはアーティストなので、前回ナオさんが来た時にやった挿入歌の童貞バージョンしこり歌のコーナーをやるのどうですか。あのね、聞いたところによるとあんまりこの話してほしくないみたいようん、なんかやっぱアーティストとしてだし、だからテレビとかでいじられるかもしれないけど、私は本人がいじってほしくないことはいじらないようにはしてるから、あんまりそのいじりは、まあリスナーのみんなが勝手に送ってくる分にはいいよ、ただだから私はあんまりしないかもねっていう、うん、という裏側のスタンスのお話を しましたけどね。彼が積極的に、彼自身が積極的にその話をするのであれば全然いいんですけどね。ただどうしよう、私の選曲が全部チェリーとかで攻めてたりとかしたらね、案にね、縦読みにしたらとかみたいですよ。だからその辺もちょっと空気読みながらちょっとやっていきたいなと思いますね。テーマメールです。今夜のメールテーマはスターを見た話です。ラジオネームおもおもさん。数年前、とある観光地の道の駅でロケの帰りに立ち寄っていたアンガールズの山根さんに会ったことがあります。写真を一緒に撮ってもらい、その後握手いいですかと握手してもらったら、手がすっごく冷たくてびっくりしましたまあ確かにね、確かにちょっとね、体格の言い方とかはね、あったかいイメージありますけど、もうすごいスリムですもんね、山根さんは。手が冷たくね。優しいですね。でもちゃんと握手もしてくださってね。今のね、ご時世はできないですけども。東京都ラジオネームコーラルさん。僕が初めて修学旅行で東京に行った時、青山のカフェでボブサップを見ました。マジ？一人でコーヒーを飲んでいて、僕がサインくださいとお願いすると、写真は？と逆に聞いてきました。そしてお姫様抱っこしてくれた状態で写真を撮ってくれましたマジ青山のカフェでボブサップさんお姫様抱っこするの、それ恥ずかしない？逆に。ボブサップに会った人多分他にいないんじゃない？じゃあちょっとシートあげましょうか初めての天下シート、じゃあ、コーラルさんに差し上げます。ただ住所と、住所書いてないわ。住所とかお住所送ってください。コーラルさん送ってこなかったら送りません。はい、でこれびっくりしてみましょうね。はい、もう一個いけるかな。ラジオネーム朝礼に朝礼さん。私はオードリーの若林さんが家に来ました。マジ翌日の福岡であるオードリーのオールナイトニッポンのイベントに招待してもらいましたが、憧れの人を目の前にした私は遠いという意味不明な理由で断ってしまいました。翌日冷静になった私は断ったことを後悔し、なんとかライブには行けました。どういうこと、家に来たって。ちょっとこれ全然わかんないな、理由背景がちょっと知らないから。フリートークのためとかなんかあるんでしょうね、そのストーリーがね。ちょっとわかんないな。へえ、そうなんだ。ちょっと詳しいこと知りたいけど、今度聞いてみるわ。若林さんと仕事がご一緒した時にこういうメール来たんですけどって言って、はすっちゃったんだね。はすっちゃってなんか、どういうとかって言っちゃったんだねいやそっか、なるほどね。いやちょっとレアケースいっぱいあるんですね。みんななんかさりげないやつかなと思ったらがっつり、これはスターだわ。はい、ということでごめんなさい、今日は私がたくさんお話をしてしまったから、ここでですね、香川県西日本放送でお聞きの方とはお別れとなってしまいます。西日本放送まだだよ。まあまあまあまあ、気長に待ってるからちょっとお願いしますよ、あと30分なんでねはい、いつ来てもいいんでね、お願いしますよ。はい、ということで1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後も聞ける方はちょっと今日コーナーができてますので、この後コーナーをやりたいなと思います。はい、香川県西日本放送でお聞きの方とはこの曲を聞きながらお別れです。今週のオールナイトニッポンプッシュの1曲、 DYT でジュリエット。
日本放送ポッドキャストステーション。
この時間、あ、間違えた時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介します。ラジオネーム大友さん。あ、こちらテーマですね。今夜のメールテーマはスターを見た話です。僕が初めて見た芸能人が柴田理恵さんです。フジテレビへ見学に行き、スタジオの様子が見れたんですが、中でどんな内容の番組を撮っていたのかわからないですが、案の定柴田さんは泣いていました案の定とか言わないでよ。その日のオンエアを楽しみに見ようとしていたんですが、どの番組でも柴田さんが泣いているため、結局何の番組を見学したのか今でも分かりません。スタジオのセットとかで分かるやろあとフジテレビの番組全部泣いてるとは限らへんやろでもなんかね、そのスタジオの見学っていうのもよくあることなのか、私も昼なんですかなに何回か出させていただいた時に、客席に中学校の制服着たなんか集団、一クラス分ぐらいがバーっていらっしゃいましたよ、2回ぐらい。で、なんか見学してて、 でその生放送だから合間に、時間があるわけですよね。その時になんか南原さんとかその日出てる人とかがえどこの学校ですかとか言って何々県の何々って言ったらあーなんすかとか言ってすごいね交流しててめちゃめちゃ CM 中休みもせずそういう交流をずっと南原さんされててめちゃくちゃいい人だと思って感動したの覚えてます。うん、いいですよね若い時にそういうなんか体験ができるの。都内とか、まあ、都内近郊、まあね、関東の人たちなんだと思うんですけど羨ましいな。アーキエイジさん、昔仕事の時よく細い路地を歩いていたんですがその時とても大柄な男性が原付で通り過ぎていました。気になっていたんですがたまたま休みの日新宿でその男性が原付で乗っているのは発見。ヘルメットを取ったその男性は安田大サーカスのヒロさんですでした。原付のタイヤがかわいそうなくらい歪んでいたので電車で移動してほしいと思っていました。ぐにゃーってね確かにでも電車は電車で本人的に大変だったりするんじゃないですか。階段が多かったり座席でねこう幅取っちゃって気を使うとか。原付ってだってそれでなくてもスピードがね出ないのにトットットットットットットットみたいな感じになっちゃうのかな。体大きい人は変装もね難しそうですよね。すぐバレちゃいそうですね。福岡県のお疲れんこんトルティーヤさん、僕が大学受験で東京に行って福岡に帰る時の新幹線で紫のシルク生地の服を着た人が乗っていました。絶対にあれは有名人だと思い目を凝らすと加藤隆さんでした。やっぱりオーラが全然違いました。シルク生地の服紫のど私服で どういう形状スーツ。え男性でシルク地の服着るってどう、ちょっと想像ができないけど。加藤隆さんか。加藤隆さん会ったことありますよ。一緒に番組に出させていただいた時に写真も撮りましたよ。あの坊主で、うん、もう何も言ってないのに肩抱いて来てくれましたからね。よかったですよ。とっても、素敵な方でした。ラジオネーム、ジゴロ田中さん。ジゴロ田中さんいつもペンネームって書くのよ。これちょっと PN って読むべきかどうかそこからがラジオネームなのかどうか悩むね。僕が街で目撃したスターは10年前に近所の大型ドラッグストアでトミーズマサさんが2リットルの水を大量に買っていました。マサさんは購入した20本ほどの水を炎天下の中車のワゴンに詰めて去っていきました。マサさんか。マサさんも変装とかしなさそうですよね。うん、体もねがったりがっしりしてはるから。じゃあ大阪なのかな。行きましょうか。マロンシュートさん、マロンショートさん、僕が人生で初めて会った有名人は演歌歌手のジェロさんです。僕のおじいさんが音楽関係の仕事をしており地元のコンサートで来た当時人気絶頂のジェロさんにおじいさんの顔を使って半ば強引にサインと写真をもらいました。それもあってか今になってもたまにジェロさん頑張っているかなと思いふける時があります。ジェロさんねめちゃめちゃね流行りましたよね。でも10年ぐらい15年前ぐらいですかね。お元気でいらっしゃるでしょうか。いいな。でも写真とかね、サインより私やっぱ写真の方がまあ嬉しいと思うんですけど、ジェロさんのサインとかめっちゃ達筆なんでしょうね。横文字ひらがなで書くのかな、どっちだろう。気になるな。はい、たくさんありがとうございます。まだまだお待ちしております。ではこのコーナーに参りましょうか。ちょっと早いか、いいか、行っちゃうか。このコーナーに参りましょう。東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女ファーストサマーウイカ。なんかエゴサで見たんですけど、なんか私のなんか下ネタラジオみたいな風に言ってて、でもなんかあんまりエロさを実際は感じないみたいな、本当にエロいのかなみたいなことを言ってる人がいて、伝わってる？私がエロくないのバレてる。ちょっとそれすごい恥ずかしいなと思って。こんだけガーってねちょっと強気にねしもしもなこと喋ってるしこういうコーナーやってるけど、私がノーマルなのバレてるのが一番恥ずかしいんだよ。やってるよ、百戦錬磨だよ。 みんながやったことないやつ全部やってるんだからすっごい嫌だなと思って、それがえめちゃめちゃエロい女じゃん興奮するって言われた方がしめしめ騙されてやがるぜみたいなクククって思うけど、あんまエロくないんだよなって言われたらなんかすっごいそれこそすっぱだかにされた気分だよ。はい、エロいと思いますよ私はね、十分。はい、上に乗っちゃうんだからつら今日ダメなんですよ、ちょっとオタクモード入っちゃったからそっから抜け出せないんですよねやめて、安倍佐藤さんって言わないで、もうダメだから、ダメ、忘れる忘れる安倍さんが聞いてたらどうしようこのラジオ、どうしよう、はい、忘れました。行きましょう、登場です。ラジオネームヨタガラスさん。映画のネタバレを話している人にウイカさんが言っていました。素人者のレビュー欄に女優名を書いてるやつと同じやからなこれどういうこと？ああ、なるほど、素人者って言ってるけど実はまだそこまでなんか有名知れじゃないっていうか名の知れてない女優さんとか、女優さんの別名とかで出てたりすんのかな、素人のフリをして。なるほど、ダメなの？私そういうのを見て、ああそうなんだって嬉しくなるタイプなんですけど、映画のネタバレ別に怖くないからかな、それが私はね先に全部あらすじ見てから、はい、見るタイプなんで。そっか、ダメなんだね、言っちゃダメなんだ。あー、そっか、ネタバレはダメなんだね。みんな、ね、ネタバレアレルギーの人いますもんね。気にするもんねみんなね。素人者も素人っていうその設定を死守してほしいんだねみんな。なるほど、勉強になりましたドリンクバーメモリーさん。ウイカさんが家電量販店で驚いていました。
はあ、今のテレビってエロ同人誌くらい薄いんですね
確かエロ同人誌って読んだことないやあります？コミケとかで売ってるいわゆるね薄い本と呼ばれる、もう薄い本っていうぐらいですから。あれ、大塚ちゃんはこっち向いてないな、読んだことあるかそういうのセクハラだからね、ダメだよ、そういうの名指しで言ったりするの。読んでくれるでしょ、え、何読んでんのとか言うの本当ダメだから。しかも同人系っていうのはかなりね、かなりセンシティブな話だからダメですよダメですよ言っちゃってね。はい、なるほど、そうなんですね、あの勉強になります勉強になります全然エロくないから勉強になります比較的チャーハンさん。ウイカさんがオールスター感謝祭の司会をしていました。
次のうち訓練をしたことがないタレント様は誰でしょう。レディーゴー。デデデデデデデデデデ。正解は3番の博士太郎さんでした。予選落ちはこちら。デデデデデデデデデデデデデデデ。浜辺美奈美さんお座りください
あのさ、いろんな本当に迷惑だよこういうのは、ダメだよ。なんかもうちょっと可愛いさ、可愛いことをしたことがないとかだったらいいけど、この3文字と博士さんと浜辺さんを並べてはいけません。若子さんにも失礼よ。若子さん笑って読めないんだから、こんなの。くちくって。って、ね、あの豪快な笑い出ちゃうから。ダメですよ。本当に。気をつけて。人に迷惑をかけるラジオじゃないんだから、これはね。ダメよ。ラジオネーム、マッシブさん。前儀でやる気のない女性に、矢沢ウイキチさんが言っていました。
こんなのフェラじゃないね
矢沢さんね、 A ちゃんね、矢沢エキスさんはフェラじゃないねって言いましたねなんだろうな、こんなのフェラじゃないね、なんかないかな、なんだったんだろうね、もうくらいだったのかな遅かったのかな、スローだったとかしたのかな基準、なるほど。いや、ちょっとこれでもいいな、ヘラじゃないね、シンプルで。ちょっとこれじゃあ テンガーグッズ差し上げましょうか。これ鳴らすの？ちょっと違うかもしんない。まあイエーイなんかイエーイみたいなとかないですか？イエーイみたいなやつ、軽いやつ。じゃあこれ差し上げますね。これもねえな、住所が。マッシブ、マッシブさん、あの送ってください、マッシブさんね。はい、住所送ってください。ラジオネーム布団から唐揚げさん、ウイカの栄光さんがネタをやっていました。
自己紹介します。屋内室内僕向けないホーケ
ー。いいですね、うまいな。いや、レンちゃんで出すのやだけどこれもあげよう。布団から唐揚げさん、イエーイイエーイ、はい、これをね来週までに加工しますから、私の声をね、あイエーイ、多重録音しましょう、イエーイを3人ぐらいで、うん、やりましょうね。はい、この方はね、唐揚げさんはありました、布団から唐揚げさんは住所ありました、お送りしますよ。こんなスピードで出したらすぐなくなるぞ。本当に。はい、ラジオネームイグアナそばさん、東京ホテイウイソンが新ネタを披露していました。
では出席を取ります。ビッグボール田中くん、キャンディー木戸くん、トランクス竹雄くん、いやー、私立 AV 高等学校監督家の顔ぶれ。
これも考えたんですよ、私芸名つけるときに AV 監督みたいなのにしようかなって。だからファーストサマーウイカも、ウイカがもし漢字であったりとか名字であればその可能性ありましたよ。うん、チョコボール向井さんとか、そうね、バクシーシー山下さんとか、そうですね。あー、いやー、でもちょっとやめたのよ。うん、なんかね、出るとこ出れなくなりそうだから、出るとこ出るってあれだけど。いやー、これも良かったね、良かったけど、イグアナそばは子さんだからまだまだやれるっていう伸びしろを感じて、次回もまた期待しましょう。はい、以上ですか今日は。はい、ということで登頂のコーナー以上でございます。ガンガン送ってください、お待ちしております。それではここで一曲。お送りしたのは9人の麦わらの一味で We are 9人の麦わらの一味編でした。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。あのね、さっきツイッターかなミクチャかなんかね見たんですけど、今日ね曲をね劇艇とウィーアー流したんですけど、どっちも田中さんっていう、あ、まあ、声優さんじゃなくて作曲者の方が同じ方でした。知らなかったんですけどびっくり。どっちも大好きな曲で、で選曲の理由はなんかオールスターっぽい感じの、なんか総勢で出てる感じの曲にしようと思って、テーマはオールスターだったんですけど、まさか作曲者の方が同じとは思いませんでした。そして声優の田中真由美さんもどちらも出てらっしゃるんで、いやーびっくりでしたというだけの話です。はい、なんとここでですね、またお知らせが一つありますよ。新コーナーのお知らせです。新コーナーのタイトルは性格の悪い遊び。はい、あの先々週の生放送中にですね、元カノの今彼が自分の SNS をフォローしてきたんで見てみたら、そいつがなんとその元カノとイチャイチャしてる写真を載せてて、めっちゃムカついたっていうメールもらったんですよ。でそのメールに対してなんか私が、まあなんだろう、まあ そもそもその見つけるためにフォローしてきたのかなみたいな、なんかどういうことなんだろうねみたいな話になって、で自分私は、まあ、今彼がじゃあ載せてるイチャイチャ写真を見て、全くそれと同じ構図で元カノと付き合ってた頃の写真とかを見せて送ったりとか、載せるっていうのはどうみたいな、相互フォローになってみたいな、元カノ自慢みたいなするのどうとか、なんかそういうなんかそういうこと提案したんですよね。なんかしたらなんか性格悪いかなみたいな感じになって、あ、そういうこと実はみんな心に秘めてるけど言ってないことみたいなあんじゃねえかと思って、性格の悪い遊び、みんなの人には言えないけどやっちゃう性格の悪い遊びを知りたいなと思ったのでコーナーにしてしまいました。例えば私がたまにやるんですけど、 ゲーセンで、あの、コインゲーム、メダルゲームのコーナーで、めちゃめちゃメダルゲームのプロみたいな人いるじゃないですか。手袋してガシャガシャってやってる人。その人たちって結構ね、下にね、もうメダル散っちゃってんの。でも、自分の手元に必死だから、全然散ってんの気づいてないとか、放置してんすよ、落としても。で、それのそばに行って、私は、拾うふりをして、ちょっと靴紐とかをチュチュってやって、その、やってる人が、え？私のメダル盗んだの？っていう風に一瞬メダル泥棒のふりをするっていう、取ってないけど取ったふりして一瞬気を散らすっていう遊びをやってるんですけど、一人で焦らせてんですけど、誰にも別に誰のとこにもなんないけど、そうやってんですよ。で他に例えるなら、なんか定食屋で並んでる時に、まあ、前後の人に聞こえるようにカレーの話をめちゃくちゃして、カレーを口をカレーにさせたりとか、あとズーム会議が始まる前にカメラオフの状態でしばらく先に来てる人の顔をずっと見てる、何してるかなって見とくとか。私はこれ結構やるんですけど、逆にズーム会議とかをしてたするんですよ、スタッフさんとかとね。でその後に、じゃあお疲れ様でしたって言って、一応演者の私は先にね、出るまで皆さん動けないから先に出るんですけど、出たふりをして画面オフ、音声オフだけにして実は聞いてるんです。マネージャーとかスタッフさんが私の悪口を言わないか、私がいなくなった後にっていうのを聞いて、気づくけどね、すぐ気づくけど、一瞬だけあれウイカさん退出してないなっていう時間をね作ったりとかやるんですよ。であとはこれとかね、人と話してる時に誰か別の人が来たら、あ、後で話すわって小さい声で言って、その人の噂話をしていた風に演出する、誰得って感じですけど、こういうのとかね。あとなんだろうね、ツイッターでフォロワーの少ない全然知らないアカウントからどうでもいいツイートに突然いいねを押すとか、なんかまあその なんでみたいな、人には言えないけど謎の楽しみ遊びみたいなあると思いますんで、あなたが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びをぜひ教えてください。多分ね、DJ 松永氏もね、そういう遊びしてそうだなと思うんですよ。多分してると思うんですよ。山のように、そうそう、同じ同業の下手な DJ に対してとか、なんかうざめのパイセンとかにこういうことやってるとかってありそうなんで、この辺も聞いていきたいなと思います。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 件名に性格と書いて送ってください。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一回聞くことができます。またラジコのシェア機能でお友達におすすめすることもできますので、ぜひ聞いてください。またラジオネームほぼぬりえさん、以前、あ、こちらテーマです。以前友達の家に泊まった時に阿佐ヶ谷姉妹のお姉様の方を見かけたような気がします。いやでも違ったかもしれません、あまり自信がありませんが多分そうだと思います。ちょっとね似てる方とかも結構いらっしゃると思うんですよね。でも髪綺麗ですよ、サラサラ綺麗なボブだから、結構ね顔がなんとなく似てるなと思っても髪型とか細かいとこ違ったりするんで、まあ帽子とか被ってたらあれですけどね。場所によるんじゃないですか。阿佐ヶ谷姉妹さんってどっか、どこだっけ、なんか中央線系に住んでませんでした、なんか一緒に住んでるみたいな、なんか地域阿佐ヶ谷なのかな、阿佐ヶ谷に住んでるのかな、わかんない。なんかそういうなんかよく出てるから、そのエリアだったら本当かもしれないですよね。もう一度いきますかね、ちゃんぽんさん、私が見たスターは天海祐希さんです。とある舞台を感激した際、天海さんが帰ろうと出てきた瞬間、モーセのように出待ちの人が道を開け、その真ん中を颯爽と風を切って歩かれ、最後に一言だけ、皆さんお気をつけてとファンに声をかけて車に乗って帰られました。宝塚トップスターのオーラは尋常じゃなかったです。何の舞台だろう、宝塚を見てたわけじゃないのかな。宝塚に来たらもうびっくりだよね、ファンがギャーってなっちゃうよね。皆さんお気をつけて、いいですよねその声。私はまだ言えないよ、だからそれお気をつけてって、お前誰やねんつってなっちゃうし、そんな中いけないしね。ラスト行こうかな、エロ侍さん、僕が初めて見た芸能人はジミー大西さんです。わお、当初最寄りの駅にいると、ジミー大西さんがここどこですかと話しかけてきました。場所も分からず何をしていたかは不明です。悲しい、めちゃめちゃいい。エ ますよ、こちらも。イエーイ。はい、ということで今日はいっぱい出ました。4名で手がグッズ出ました。今日は初回なんでゆるいです。ゆるゆるなんで、ガバガバなんで、これがちょっとキツキツにしていきたいと思います。今日もありがとうございました。この後4時30分からは、上柳正彦さんの朝ぼら明けをお送りします。その後、みくちゃんも、上ちゃんさんにも、天がお送りした方がいいかな。どうしようかな。上ちゃんさん、いかがでしょうか。